どうせ死ぬ3人。
イムです。
上水幸です。
ムロです。
水野です。
はい、ということでね、油を入れてエンジン全開でね、水野さん来てもらってますが、
はいはい、
ちょっとそういう番組じゃないんですよ。
あ、違うんですね。はい、
ちょっとそういう番組じゃないんで。
なるほど、はい、
大丈夫です。一回落ち着いてもらって、
はい、わかりました。はい、
はい、ありがとうございます。ということで、2回目になるんですけど、水野さんの回が、いや、やっぱ一人入るとね、違いますね。
あ、そうですか。そんな、
うん、全然
普段こんな感じでやられてなかったで
しょ。急に師匠らしくなったな。
やっぱりこう、なんていうかな。
うん。
あれだよね、 AI にファシリテーションしてもらうと違うよね。
AI じゃねえよ、だから。すみません、よくわかりません。
すごいな、
みたいな。
ちゃんとプロンプト通りにモードが変わるのすごいっすね。
すごいっすね。そうなんですよ、お母さんとお父さんからできてるんで、実質人工知能なんですよね、僕。
確かに
人工ね。なるほどね、確かに。いや、水野さんもこの番組聞いていただいているということで、すごいありがたい、嬉しいなという気持ちなんですけども、
はい、
どう言ったらいいかな。結構ね、やっぱなんか僕的には難しい話が多いなっていう印象で、
うんうん、
で僕もゆる言語を聞いてまして、ゆる言語もなんか知的な番組だなと思うんですけど、そんな知的な番組やられてる水野さんが、なんかいつもちょっと難しい話をしてるムロさんと上水さんと一緒に話すとどうなるかなとか楽しみにしながら今日収録に入ったんですけど、
はい、
どうですかね。
そうですね、やっぱ端的にその言うと、
はい、
難しいです。
難しいっすよね。
難しいし、なんか暇なのかなって思いました。その意思とはどこから生まれてくるのかみたいな問いとかを、それこそ直近の、うん、樋口さん、古典ラジオの樋口さんいらっしゃった時に喋ってたじゃないですか、
うんうん、はい、
そんなこと考えねえよと思って僕、
うん、
考え事をね、僕しないっていう風に室子さんに以前言われた通りで、
うんうん、
はい、意思ってどこから来るんだろうなんてやっぱ考えないですよね、そのイムさんはきっと、うんう
ん、いや考えないっすね。
ですよね。だから、はい、僕やっぱ気になるのは、そのイムさんはどういう気持ちであれを聞いてるんだろうの方が気になりますね。
いや、もう必死ですよ、なんかマジで必死で、
うんうん、
なんていうんですかね、僕本も読めないんですけど、あんまり、
うんうん、
なんかこう本を読んでて、え、これどういう意味やろうみたいになって、
はい、
考え事しながらでも目は文字を追ってて、あ、わけわからん、ちょっと数ページ戻ろうみたいなことがあるんですけど、
はい、
全く同じ現象が収録で起きてますね。
もうちょっと戻してくれよっていう、
うんっていう気分になるぐらい、何言ってんだろうってなるんですよね。
うん、そう、なんか上水さんとね、室越さんは結構その波長が合ってるというか、うんうん、なんかうんうん、それわかるわかるみたいな、俺もそれ考えたことあるけどみたいな感じで勝手に進むじゃないですか。
はい、
勝手に進めんなよって思いますよね。
そう
、うん、誰に許可取って勝手に進めてんのっていう、
そう、うん、そう、一種の話もなんかどこから来るんだろうとか、
うん、
え、脳みそやろうなとかなりましたもん。
うん、そうですよね、知らんっていう感じですよね、うん、やっぱ意思がどっから来るかはわからないってことですよね。
うん、なんかわけわかんない、もうなんかもうわけわかんないんですよ、もう。
いや、僕もなんか堀本さんも結構考え事するタイプだから、いや、そうで、なんか、いや、それ最近考えててさとか言って言われると、考えてんのってなるし、
うん、
なんかその特にこの番組だと、なんか例えばじゃあ室越さんがこう言って、あ、じゃあ、上水さんがなんかこうだと思ってたら、いや、ほんとそう、わかるみたいな、なんか君クリティカルな質問するねみたいな感じのやり取りとかしてるじゃないですか。
うん、
いや、知らんよみたいな。
うん、
鉄頭鉄尾そんな感じですね、うん、この番組に関して言うと
全く一緒っすね。
あ、よかった。リスナーにどれぐらいいるんですかね、うん、そのどうせ死ぬ3人の中で考え事するかしないかアンケートとか、
うんうん、確かにね、
話してる議題めっちゃピンとくるかどうかのアンケート取ったら、どんな比率で僕ら側がいるんですかね。
確かに分かんないっすね、多分出てこないっすもんね、その人ら、
うん、
感想として、
うん、出てくる感想っていうのは、だから話されてる内容、本当にこう面白かったとか、
うんうんうん、
よく分かったとか、普段こういうようなこと考えてたから 嬉しかったみたいなものが多いわけですよね。
そうですね、
うん、確かにな、何言ってるか分かんなかったみたいな感想がねめちゃくちゃ出てくるわけでもないもんね、うん、出てきたら面白いんだけどね、
うんうんうんうん、
みんなが言ってくれたらいいんだけどどれぐらいなんだろう、分かんないね、うん、
主犯のお二人はどういうふうに思いますか、そのあたりは。
主犯じゃないですよ被害者のなんかもうなんかね声を聞いたみたいだけど、うん、主犯、はい、まあでもあれですか、うん、主犯格ムロさんじゃないの。
僕か、僕はね、ないないにねもらうのは何言ってるか分かんなかったけどみたいなのは来るんだけど、うん、あの大体何言ってるか分かんなかったけどみたいに言ってくる人はあの僕のことをあのダダをこねてる赤ちゃんだと思って話しかけてきますね。
どういうこと？
なんか赤ちゃんがずっとその日見た夢の話とかしてたりとかするじゃないですか。
ああはいはい。
でそれを親とか周りの大人とかがうんうんって聞いてこいつ何言ってんだろうなって思うんだけどうんうんって変えておしゃべりできて偉いねみたいな感じになるじゃないですか、うん、そんなたくさん話して偉いねみたいな感じになるじゃないですか。あのそういう感じで捉えられてるみたいですよ。
ああなるほどね、
うん、
でもそれだとそうだとしたら、うん、その上水さんがいやそうそう分かるよみたいな感じになってるのおかしくないですか、その、うん、よしよしってなってるのが
今度だから赤ちゃん VS こっちはこのモンスターなんで、あモンスターがなんか言ってんなみたいなのから怪物と赤ちゃんがこうなんていうの意気投合してるみたいなのが面白いんじゃないですか。
あ
それを人間であるイムさんがちょっと何言ってるか分かんないみたいなそのバランスなのかなっていう気はしますけどね。
はいはいはい。
いやでも僕も内省してないんで人間じゃないかもしれない
そうかもしれない。
うん、いやでもあの、ね、マジでなんかよく置いてかれるときなんていうのかな、上水さんと室さんが2人だけで ZIP ファイル交換してるみたいな感じなんですよ。
あ面白いことですね
多分僕になんか知識がなくて回答できないみたいなことが起きてるんだろうなと思ってるんですけど、
なんか一応言語で喋ってますもんね2人とも。
そうですね、一応はい、
うん、なんかだから僕、うん、そうこの番組聞いて思ったのはなんかその古代ギリシャとかでその議論してる哲学者とかいるじゃないですか、
はい、
あいつは何してんだってずっと思ってたんですけど、だから全然タイプの違う人がやっぱ世の中にいるんだって、だからこういう話するのが好きでしょうがない人がいるんだと思って、
うーん、
なんかだから参考になりましたね。あこういう人がいるんやみたいな。で結構周り見渡してみると考え事するの好きな人が結構いたりして、
うん、
はいはいはい、
すごいその時にこうアイデンティティクライシスというかワンチャン俺がマイノリティかみたいな感じになりましたね。
マイノリティではないんじゃないですか、結構多そうですけどね水野さんみたいな、ね、感覚の人は。
僕でも周囲に聞いていったらそこざっくりその僕あのあまりに向こうさんに言われたことが衝撃的だったからあのあと会う友人みんなに聞いて回ったんですよそのえ普段考え事するみたいな、
はい、
そしたらやっぱり僕出版社に勤めてるんですけど出版社の同期はみんな考え事してましたね。
うん、
でなんかねなんとなくレイヤーがあって、自分と全く接点のない問いを考える人はかなり少数で、例えばその理想の国家体系とか、
うん、
そういったものに施策を巡らせる人はかなり少ない、研究者とかそういうのになるんですけど、なんか自分に接続してかつ抽象的な問いを立てる人は結構いて、
うん、
自分にとって幸福ってどういう状態だろうとか、
うん、
これそこそこいる実感で、仕事明日の仕事こうするといいなとか今度のデートこういう風にしようかなみたいなシミュレーションしてる人もそこそこいる、
うん、
で完全にゼロはかなり少ないっていう感じでしたね。
ああ。
室越さんはね、なんかあの国境がなかったら経済がどうなるのかみたいなことを考えてるとか言ってましたけど、上水さんはそのレベルの抽象的な問いってあるんですか？
ね、いや、あの、考える、なんか自分で考え出さないけど、問われたら楽しく話せるっていう感じが多分最初のカテゴリーで、2個目を多分めっちゃ考えてると思います。自分と接続するけど、結構、なんていうのかな、マクロなこととかも考える。この間裁判所でこう、傍聴しに行って、裁判を。
はいはい。
で、なんかいろいろとそこから社会のこと考えるとかはしたんで、なんかそういう意味では、自分と接続するけど結構広いところまで考えるみたいなするかもね。
え、裁判所に考え事を将来的にする目的で傍聴に行ったってことですか？
そうですそうです。あのだからなんていうんですか、1階のねファイルを見たら今日何時から何の裁判があってみたいないっぱいあるんですよ、リストが。まあフェスみたいな感じでこういっぱいタイムテーブルがあって、はい、この裁判ちょっと見たいなみたいな感じで見て、うん、なんかそこでいろいろね弁護士から問われてたり検察から問われてたりとかするんで、こういう感じなんだな、こういう、しかも人生のその人のね犯行に至った背景みたいなのとかも聞けるから、 もう一本のその完全ノンフィクションのね、あとなんていうかな、どうしようもない映画みたいなやつなんで、
エンタメみたいに思ってます裁判のこと。
いや、エンタメっていうほど別に面白がってるわけで、面白い要素はあるけど、そのやっぱ社会について考えるきっかけとして、はい、両方かつかね、楽しくもありますよ。そこでそう答えちゃうみたいなやつとかありますよ。そういうロジックか。
ちょっと順に聞きたいんですけど、
はい、
イムさんは今の話どう思います？その、
はい、
ピンときます？あ、それ試してみたいかもとか、なんかなるほど、それありかもしれないって思います？
罪状によるかもな。
え？あ、嘘、裏切らないで。え？じゃないですよ。
置いてかた。
置いてかたみたいな。君そっちでみたいな。その、え？嘘だろ。え、じゃあ何の罪状だったらいいんですか？
傷害とかの方がいいかな。傷害事件なんか、
あ、はいはいはい、
な、何がキリキリに触れたのかみたいなとか、
あ、
ですかね。どうですか水野さん、水野さんは興味ないですか？
いや、だから僕はその鉄頭鉄尾、もう全然未知の生物の会話聞いてるっていう感じで、その裁判傍聴に僕行ったことあるんですけど、大学のレポート書くために、
はい、
はい、で興味深いなとは思ったんですけど、その主目的に自分で考え事を広げるためにっていう、
うんうん、
その発想が全くないので、今もうそこにめちゃくちゃびっくりしているんですね。
そのあ、そうか、考え事をするために行ってるってことですか？
そこです、そこです。その裁判傍聴に行きたいかどうかを聞いてるんじゃなくて、考え事を広げるために裁判傍聴に行きたいかっていうことです。
目的ですね。
水野さん、仲間です。
よかった。でもね、うん、ちょっとやめてくださいよ。びっくりさせて。
いやいや、それね、それ僕つい昨日ムロさんに、今度裁判行きましょうよって言ったら、面白いですね、いいですね、行きましょうってなりましたよ。
いや、そうだから、ムロコシさんに後で聞こうと思ったんですけど、絶対これピンときてるんですよね、ムロコシさんの中では。え、どう思いました、ムロコシさんは？
僕はね、僕の個人的な好みでいけば、裁判傍聴ってなんていうかな、情報が分散されすぎてるっていう感覚なんですよね。
どういうことですか？
裁判記録をいっぱいある本を読んだ方がいいって感じ、僕は。
あ、
その、うん、裁判傍聴に行くと、そのどうでもいい情報がいっぱいあるじゃないですか。
どうでもいい情報、
その傍聴席に何人いてどういう人であるかとか、うん、その検察官がどういう服装をして、どういう年齢のどういう性別の人だったかとか、弁護人がどうだったとか、その被告人と原告がどうだったとか、裁判員がどうだったとか、この服のシワとか、その情報が多くて、だから行ってみたら面白いかなって思ったんです。
うんうんうん、
普段僕が、うんうん、省略する情報っていうのが現場にはたくさんあるから、その、
はい、
フィールドとして面白いかなと思ったんです、
うんうん、
けど僕の好みとしては、そのフィールドの情報をその何らかの角度でまとめてあった方が、考える材料としてはまとまってる方がいいっていう感じですよね。
うん、
で、世界って基本的にその思考するための材料だから、そのこれをどうプロセスするかっていう話なんで、
イエローカードですね。もう完全に完全にイエローですから。はい、やってますこれは。
彼何言ってるんですか。
いや、もう日本語じゃないですね。もうイエローカードです。完全に。もう一枚ですね。もう
世界って思考するための材料じゃないんですか？
違います。
違うんだ。
はい、世界は世界です。
世界は世界なんだ。
はい、世界は世界なんだっていう、その相槌もよくわかんないし、それ以上でもそれ以下でもないやろっていう。
だって世界って僕たちの経験としてしか立ち現れないじゃないですか。
うん、
ああ、
うん、そうすると、
みたいなこと言うな、
経験している私みたいなものが問題になってきませんか？
いや、でもだからその、
うん、
さ、その室越さんが裁判の情、うん、まとまった情報を読むっていうのは経験ではないじゃないですか。直接体験ではないじゃないですか。
うん、直接体、必ずしも直接体験である必要はないじゃないですか。
間接体験も含めるってことですね。
そうそうそうそう、考える材料として立ち上がってればいいわけで、
うん、
この材料が材料として吟味しなきゃいけないなっていう時にフィールドに行けばいいじゃないですか。
うんうん
うん、
でかかってますけどね、もうイエロー、もう一枚。
水野さんがめっちゃいい表情してる。
でも室さんの今の話を僕面白いなと思ったのは、その先にそのまとまった情報があって必要に応じてフィールドに行くみたいな感覚みたいなのを今言いましたけど、その順番で合ってますか？
そう
僕逆で、そのフィールドでいろいろ情報があって、これまとめてる人おらんのかなみたいな感じでまとまった情報に触れたくなるみたいな、順番としては先にフィールドに行きたいタイプ。
わかるんですけど、それが僕が初めに言った、
さん助けてください、
あの情報が分散されすぎているっていう話なんですよ。
これなんですよ、ジップファイル、
うん、ですよね、うん、この感覚わかりますよ。
この感じですね。
上水さんがはいはいそっちかみたいな感じで喋り始めて止まんないですよ。
このジップのやり取りは止められないんですよ。
そうなんですよね、
うん、一回終わってからじゃないと
ね。レコードしてほしいんですけどね、うん。だから室越さんと上水さんは出会ってよかったですよね、うん、気合うというか、
うん、
同じリズムで喋る人いて、
うん、気持ちいいでしょうね、
うん、楽しいだろうな。
そっか、
世界の存在意義をだって思考するための材料って言ってましたよ、
うん、
とんでもないこと言ってません？
なんかもう魔王みたいなこと言ってますよね。
そうなんかだから先に自分があるんですよね。世界ってのは自分のために存在しているっていう考え方ですもんね。
う
ん、
そう。
ためにとは言ってないですよ。私が世界の中で役割を果たすとしたら、それ以外に役割がないっていう話をしてます。
あそこは厳密に区別するんだ。
うん。僕は聖書をちゃんと読んだから、
うん、
聖書は世界を作った人と世界の中にいる人の存在をかなり厳密に区別してるんで、
うんうんうん、
それは僕の経験というか僕の体感とも一致するからそれを支持してるっていう感じですね。
なるほど、
うん、
そっか。だからてかまずあれなんだよね、だからその前提として世界の存在意義をまず考えたわけですよね。なんで存在してるのかって考えた時に、自分が、うん、それを経験してそれをもとに自分が施策を膨らせるための材料として材料のために存在するわけではないにせよ、うん、そういう意義があるんだっていうふうに考えたわけじゃないですか。
世界の存在意義一般は解いてないです。私にとって世界とは何かっていう話。
助けてください、イムさん。
あとはお願いします。いやもうちょっと無理です。
まあでも言わんとすることは分かります、室越さんの。自分にとって世界とは何かを考えたってことね。
そう
考えたことないわ、そんなこと。楽しければいいやん。
今度裁判行きます、一緒に。
あ、僕その日予定あります、ごめんなさい。
いやまだ何も言ってないのに
予定あります、ごめんなさい。はい、すいません、その日ちょうど予定が、はい、ごめんなさい。
水野さんを裁判傍聴させるためには水野さんを訴えるしかないってことじゃないですか。
おやっぱ魔王やん、発想、
う
ん、
怖えよマジで。
被告としてね、あそこにやっぱもう入り込むしかないですね。、うん、
ちょっと堀本さんもそこに加わっていただけるとぜひ見に行きたいですね。
確かに、ね、
堀本さん絶対負けるでしょ、うん、あの人口で、あの人と裁判したら絶対勝てないでしょ。思いますもん、俺ゆる言語枠ラジオやってるけど1枚も書類交わしたことないし、もし書類交わしてくれてたら絶対有利な条項を盛り込むよ、あの人。
愛されてるな堀本さん。堀本さんを敵に回すと怖いっていうことは、堀本さんの敵に自分は絶対回らないぞって思ってるってことですもんね。
いや必ずしもそうじゃないんじゃないですか、利害が一致したら。
必ずしもそうじゃないんだ。
うん、
堀本さん倒せそうな時は敵に回るってことですか。
いやじゃないっすね、そのどうやっても叶わないと思うけど、
うんうん、
じゃあその争わなきゃいけない利害が一致して何かが起きた時にはボコられるんだなっていう感覚ですかね、うん、
あ
どうせ死ぬ僕っていう感じです。もう関わり始めてしまったんで。どうせ死ぬ水野として今ゆる言語学ラジオをやってる。どうせ殺す堀本とどうせ死ぬ水野でやってる。
どうせ殺す堀本は。
はい、送られねえか、堀本さんに。
筑豊の話みたいなのが来た。
そうね。そう、なんかちょっとだから今の話に少し関連してちょっとだけ発散させると、
はいはいはい、
僕ほんとすごいサラリーマンに向いてると思うんですよね。
はいはいはい、
うん、あの考えないので、
はい、
上から指示をもらってこうしてくれって言われるとすごい楽なんですよ、
うんうんうん、
で逆に経営方針なんて考えたくもないんですね、その、
はいはいはい、
この事業を続けて良いのかどうかみたいなことって考えたくなくて、
うん、
いやそうだからあの絶対に経営者にもなりたくないし、
うん、
一生末端がいい、
うん、
中間管理職もちょっとやだぐらいの感覚なんですね。で、うんうんうん、だからすごい今働きやすいんですけど、
うん、
堀本さん見てると経営者じゃないと死ぬんですよね彼は、
うんうんうん、
なんていうか経営判断を常にしていたい 自分の生殺与奪の権は自分が握っていたいし、
うん、
自分が思うようにいってうまくいかなければその責任は自分で取りたいっていう人だから、
うんうん、
でその一切ならず堀本さんからその会社辞めてそのゆる言語学ラジオの方をやりなよみたいな、雇えるだけの一応まあ準備はあるよっていうふうに何回も言われたんですけど、
うん、
絶対嫌なんですね、
うんうんうんうん、
考えたくないから、
うん、自分の人生について考えることになりますもんね、そうしたら。
そうなんですよ、それは避けたいんですよね、
うん、
その周りに流されて生きているので、だからその冒頭の問いの言う意思もない、その基本的に流されているし、
うん、
近くにあった一番いい選択肢を取り続けた結果今になってるので、
うん、
自分が人生をこう自分の手で選んでいった感覚もあまりないので、だからすごいサラリーマンに向いてるんですけど、多分その考え事しちゃう人はサラリーマンにあまり向いてないと思うので、だからその自分で授業やられてる上水さんとかは自分の向いてる形で人生生きてるなって思いましたね。
いや本当サラリーマン向いてないんですよ
そうですよね、感じてました。すごく
経営戦略考えたいもん、もう理念とかめちゃくちゃ突っ込んでますもんね、うん、
うん、
この理念に反してないかみたいなことをめっちゃ考えちゃうから、やっぱそれは、
ね、部下にいたら嫌ですもん、嫌です、部下にいたら上水さん飲みに誘わないです僕、あいつめんどくせえないいじゃん、給料もらってんだからあんなつべこ言わなくてもって言います、何なんだあいつ意識高くてめんどくさいぞになります
そうだと思います、そういう反応を受けて生きてきたんで、はい、そうだと思います
あ、受けたんですね実際に
はい、そのような、はい、人生だったんで、はい、
うんうん、
だから逆にそう理解してほしいんですよ、こういう人もいるっていうことです、
うん、あれだなと僕が面白いなと思ったポイントは、勝てない人と戦わない、
うん、
勝てない相手と戦わないっていうのはすごいなって思った。
僕が、
そう水野さんが、
ああそうですか、
うん、勝てない相手とこそ戦えよと思って生きてるから僕は
なるほど、
うん、勝てる相手と戦って勝ったら弱い者いじめじゃんって、勝てない相手と戦って負けるのがいいだろって思ってるって感じ。
ごめんなさい、具体的に何を指してるんですか、その勝てない相手と戦わないっていうのは
そのなんていうの、会社の中で上司と喧嘩しないとか、
うん、
あの流れに身を任すみたいな、流れとかと戦ったりしないじゃないですか。
しないですよもちろん、
うん、あと堀本さんと戦おうともしてないですよね。
当たり前じゃないですか、
うん、戦ったら負けるもんね
戦ったら負けるし、
うん、
そうだから僕それぐらいがちょうどいいんですよね、堀本さんぐらいパターナリスティックの方が、
あ
こうしてくださいって
合うんだ
言われた方が楽なので、
うんうんうん、
だからそういう意味でその堀本さんとそのさっき冗談めかしてそのなんか契約書交わしてないだとか、
うんうんうん、
みたいな話もしましたけど、
うん、
そこの肌感覚が合うんですよ。で逆に僕2人でやろうと思うと、うん、どっちも手綱を握らないというか、
うんうんうん、
こうした方が今後いいと思うんだよねっていう仮説を立てないので回らないんですね、
うんうん、
だからそのどうせ新さんにもおそらくその上水さんとかは今後の展開こうしようとかいろいろ考えると思うんですけど、そういうことしたくない人もいるから、
うんうんうん、
だから僕らのポッドキャストの中ではそれでうまく回っている、
うんうん、
僕が思考を放棄しているのでその分堀本さんが好きに考えて好きにディレクションしてっていう、 こう一種の共犯関係が成り立っているので、
うんうん、
だからうまくいっているんですよね。
割れ鍋に閉じ蓋みたいなね。
そうそうそうそうそう。
なるほどな。
っていう感じなんですね。はい。一生サラリーマンしたいです、う
ん。
はい。
うん。そんなの僕だって一生サラリーマンしたい気持ちはある。
いや、やめた方がいいです。向いてないので。はい。やめましょう。すぐ。自由行しましょう。はい。向いてません。
そっか。
いやなんかまあもちろんその今冗談でそのグラデーションだとは思うんですけど、
うん、
そのここまで多分自分ほど極端にサラリーマンに向いた人もそんなに多くないと思うので、室越さんはそのどちらもできるのかもしれないけれども、なんか自分でやっぱその考えるのが好きだったり、さっきの負ける人と戦いたいのであればやっぱりもう自分で授業を取って有限責任を負うのが一番いいんじゃないですかね。
確かにね、おっしゃる通りですね。
いやまあ僕27で起業もしたことないので何もわからないですけど、聞いてるとやっぱりサラリーマンよりはっていう気しますよね。
グーの音も出ない
適当に喋ってるだけです。 真に受けないでください。あんまり
イムさんはどうですか、その水野さんから見たイムさん。
あ、イムさんはだから、
はい、
そのさっき今僕とかなり似てる人だと仮定するならやっぱり会社員でビバサラリーマン一緒に頑張りましょうよっていう感じですね。
あ、僕今無職なんですけど、
はいはい、
困ったことに僕も楽したいんですよね。
あ、はいはいはい、
指示されて動いたりしたいが、
うん、
何ちゅう指示出すんやとか思いながら働いてしまうので、
はいはい、
会社員もできないし自由業としてもやっていきづらいっていう。
あ、
うん、
じゃあ急激にヘビーな相談が来て僕の人生経験で答えられることが急になくなりました。いや難しいんですよね。僕今だからそのサラリーマンうまく向いてると思うんですって言った中に一つの欺瞞があって、
はい、
それはその職場環境が圧倒的に良いっていう、
あ、
上司もそんなむちゃくちゃな指示を出してこないし僕のことを一定程度評価してくれてるしっていうのもあるので回っている部分があって、だから僕がいまいちな職場環境に行ったらサラリーマン俺向いてねってなるかもしれないとは思うんですよね。で現実結構そういう職場の方が多いじゃないですか、
うんうん、
なんだこの上司の指示みたいな、うんうん、全然理にかなってねえんだけどっていうところが多いと思うんで、ちょっとそうなった時僕がどう思うのかわからないんですよね。なんか回答にあんまりなってないんですけど、今だったらでも本当に会社辞めちゃって堀本さんの末端で牛馬のごとく働く選択するかもしれないですね、
うんうんうん、
だから経営陣には入れないでくれっていう、
うん、
平として、あの僕得意な業務があって、
はい、
あの勤怠表をつけることと経費の処理をすることめっちゃ得意なんですよ。事務処理が大好きなんです。
あ、楽しいんですね、
はい、生み出せねえじゃん。
理由は考え事しなくてもできるからなんですよこれ、
うんうんうんうん、
なんとそう、
なるほど、
なんと考え事しなくてもできるタスクなので、うん、だから塾でバイトしてた時とかも
、はい、
答案を封筒に封入する作業が一番好きだったんですけど、
うーん、
そういうことを堀本さんの下でやらせてもらいたいなと思うんですけどね。
そうか、僕は役所で封筒封入作業をして、
はい、
あのめちゃくちゃ大ごとになりましたね。
え、苦手だからってこと？
ね、まあ、あの僕、まあ、誰のせいっていうのはちょっと難しいんだけど、結構複数通りの組み合わせで封筒を封入しなきゃいけなくて、
はい、
あのミスをしないようにその3種類の封筒封入作業をするっていうことを決めてあったんですよ、1ヶ月ぐらい前から。だから役所の上司がその封筒封入作業をするその日に突然気が変わって、あのね、9通りか12通りの封入しなきゃいけないってなったんですよ。
おうほう。
でそれをあの僕以外の人間が僕の頭の中以外にその正確な割り当てみたいなのがなくて、しかもその日中に発送しなきゃいけなかったから2時間ぐらいで200通か300通ぐらい封入しなきゃいけなくて、
2時間で、
で、はいはい、そうそうそう、役所の先輩とかがあの別の部署から人集めてきてバーって封入したんですよ、
うんうん、
けどその組み合わせをチェックすることとかもできなかったんですよね。
はい、
うん、たらあのぐちゃぐちゃな宛名が違うとか、あの
あちゃ
で国会議員の字が印字が間違ってて、それ最終的にチェックしようとしてたんだけど、それとかもあの僕じゃない人が封入しちゃったから、あの国会議員の名前の印字が間違ってて大ごとになりましたね。
あら、なんかそれあれですか、
うん、
Windows のフォントを Mac とか Adobe に入れたら文字化けしちゃったみたいな感じですか。
いや、共有フォルダーでやってたから僕が修正した後に誰かバージョン戻したんだと思う。
なるほどね、
うん、
まあ、なんかどこかの本の Ruby みたいな話ありましたね。
なるほどね、そういう話ってあるんだって感じです。
イムさん、
あ、うん、いや、なんかあるらしいんですよ。そういうことがあるらしいです。
ああ、うん、そうなんですね。
最近聞いたんですけど、
聞いたことないですけど、はい、僕はあんまり、はい、
うん、ああですか、
うん、だからこういう時に水野さん怒らないってことですよね。
っていうか2時間まとまった時間をもらって、
うん、
封入作業に集中してくれお前はって言われたらテンション上がりますね。やったーって、
あ
ー、マルチタスクしなくていいや、やばいってなります。
そっか、僕はそれを3通りを12通りにされたことにブチ切れてましたけどね。
なんか効率化の違いがあるぞ、わーいっていう感じになりそうな気がする。
あ、そういう感じなんだ、
はい、
確かにね、サラリーマンに向いてないかもしれないな。
うん、
うん、ね、今後僕たちどうなっていくんでしょうね。本当に恐ろしいよ。
我々失業者っすかね。
うん。
あ、3分の2が
うん、いやまあ上野さんはあのね別の会社でやられてるんですけど役員として、
うんうん、
まあ名ばかりで失業者みたいなもんですよ
マジですか。じゃあ3分の3 、
うん、そうです。
いやだからあのそんな意思がどうとかこいつら暇だなっていうのはその通りです。あの失業してるから考えてます。
本当や、
時間があったら考えてます。
なるほど、 ね、そうか、
現場条件ね、
うん、スコラがあるんですね実際に。
そう追い詰められると意思も出てきますやっぱ人間ね、
うん、あそうかもしれない。安穏としてるからね僕、安穏と毎日の業務を繰り返しで土日になったらゆる言語ラジオのことやってってなるからやっぱ息ついて考える時間もないし、
うん、
っていうことなのかもしれないですね。
かもしれないですね、
うん、
はい、こんなとこかな。
中身はありますか今この会に。大丈夫ですか。
中身があるかないかはリスナーの方で考えてもらえばいいんですよ。
あ、材料側の人だ。そうだ、
そう、世界は考える材料なんで。
うん、そうそう、これが考える材料じゃないなと思うんだったらそれはその人の問題だからしょうがないです。
うん、そうなの。
そうそうなんです。
そっか、ちょっと、はい、考えたことなかったな、そんな風に。なんか何か一つでも持って帰ってもらえるものを提供しなきゃとか思ってましたけど。それが間違ってんだ。
そうそうそうそう。プロダクトアウトですから、プロダクトアウト。
なるほど、マーケットインじゃないと。
マーケットインじゃない。うん、
やめて。イムさん、今大丈夫ですか。
やめて、ダメです、ダメです。どっちもダメです。何ですか、それ。どういう意味ですか。
僕マーケの用語ですからね。よくないですよ、室越さん。僕、原稿に書いて怒られましたよ、デスクに。
そうなんだ、マーケットインってダメなんだ。
はい、マーケットインって書いたらこれ、うん、お前わかんねえだろこれじゃって言われて突き返されて直しましたよ。
そっか、僕もね、あのあやふやなんです。握ると同じで、あの、非常にあやふやな理解で使ってるんですけど、
でも今のは合ってんじゃないですか。ああ、要は市場のニーズから逆算してものを作るのがマーケットインで、作りたいものを作ってその後マーケットがあるかどうかを考えるのがプロダクトアウトってことです
よ
ね。
へえ、
さすが
問題ないんじゃないですか、
ね、さすがちゃんとしたエリートサラリーマンは言うことが違うな。
ね、
うん、
やっぱね、僕脳に AI 積んでるんですぐマーケットインとは何ですかって聞いたら音声認識してすぐに返せるんで任せてください。
すごいな。優秀だ、うん、AI に仕事奪われる。
結果失業しますからね全員。
確かに。そっか、これあれか、カーツワイルが危惧してたこれだったんですね、
うん、
AI に仕事奪われた人たちですよここに集まって
る。そっか、僕が AI で3人が奪われたっていう。あ、これオズボン論文の話だったんだ。なるほど、マイケルオズボンの論文だったんだこれ。
よかったよかった、リスナーの皆様に今のを持って帰ってもらいましょう。
そうですね、2014年にオックスフォード大学のマイケルオズボン教授が出した、AI によって人類、アメリカの雇用の6割が影響を受けるっていうのが、おひれがつきまくった結果6割が失業するみたいにでかくなったってことでおなじみのマイケル・オズボン論文ですね。はい、
はい、
うん、すごい、
ありがとうございます。
すごい、結婚式の最後みたい。
え、
こんな最後終わりかけのところでみんなでこう並んでこうやって引き出物もらうみたいな感じで今日のお土産ですね。
いや、ゲストに来ていただいて回しまでしてもらうっていうね、うん、
はい、すいません、出しゃばってしまいました。
いやいや、助かり、マジ助かりました。
やっぱり AI は優秀ですよ、うん、
ありがとうございます。そうなんですよ、これいろんな教師データをもとに自分の方でアレンジさせてもらいました。
はい、ということでね、今回はゆる言語学ラジオから水野さんにお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。